それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙14章13節から23節です。ローマ人への手紙14章13節から23節です。ではお読みします。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。私は主にあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々にも認められるのです。ですから私たちは平和に役立つことと互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。アーメン。それでは、愛は自由に勝ると題して、土橋先生にメッセージを取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
こんにちは。ありがとうございます。それでは、一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、皆をあげます。こうして、日曜日、昼、一緒にこうオンラインを通してですが、礼拝を持てることを感謝します。今本当に、日本では本当に大変な事件が起き、元首相が殺されるというようなことがあります。そういう不安の中であって、私たちはいつも平安を求めていく。それはあなたです。この世の人生は儚く、そしていろんなこう思いもかけることが起こりますが、あなたと私たちの関係は本当に永遠であり、いつも将来永遠に変わらない。その中にいることを本当に感謝です。どうか本当に、これからのメッセージ、あなたが導いてください。そして一人一人が、この不安な社会の中で、力強く生きれる力を与えてください。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まあ、今日はのテーマはですね、愛は自由に勝るということですが、まあ、これはですね、こう自由が劣るということではなく、自由を確保するにはこう愛がなければならないということであると言います。これまさに、まあ、先週起こったですね、こう安倍元首相がこう殺されたということにもつながってきます。私たち、クリスチャンとしてですね、この世の中で、信仰したり、あるいは伝道したりするためにはですね、世の中がこう自由な社会であるということが不可欠です。そして、自由であり、さまざまな意見を言い合うことによって、この世の中保たれているんですけれども、じゃあ自由に言い合って、こう憎しみあればいいのか。そうではなく、この自由に言い合うをするためにはですね、この自分の考えと違う人であっても、この最低限愛するということが必要なんです。まあ、そういう意味もあってですね、本当にですね、愛は自由を勝る。私たちにとってはですね、こうどんな時も愛が自由を勝るということを、まあ、今日のテーマでも、今起こっていることでも言えると思います。話をまあ聖書に戻しますが、当時ですね、このローマの教会では2つに分裂していました。それは禁欲的な生活を持ち続けている、まあ主としてユダヤ人のクリスチャンと、自由奔放に生きている、異邦人のクリスチャンが対立をしていました。 例えば、初代教会の頃には安息日、その当時土曜日ですけれども、を守っているユダヤ人クリスチャンがいました。彼らはイスラエルの子は安息を、守り、永遠の契約として言うように分かり、この安息を守らなければならないという、聖書の言葉を信じ、イエスを信じた後でも必ず安息日を守っていました。また、当時はですね、市場で売られている肉の多くは、偶像に捧げられた肉でした。だから、そういうの肉は、食べられないということをしていました。これは私たちもそうなんですね。日本に帰るとですね、仏壇のあるお家にいると、行く時もたまにはあると思います。そこでですね、仏壇に備えてあるまんじゅうを食べるように言われたことが、私も何回かありますが、ちょっとそれはですね、いいのかなと躊躇したことがあるとありました。そのようにですね、当時、本当に肉のほとんどがですね、偶像にまず捧げて、そしてその肉を売ってたので、私たちはそういうのを汚れたものは食べれないという人がいました。私自身もですね、40歳の時にですね、この牧師になろうと献身したんですけど、それまでは会社勤めしてたんで、毎日のようにお酒を飲んでいました。でもやっぱり、神様を第一にするということの誓いとして、もうそれ以降はですね、お酒は飲まないようにしてました。それは、神様への誓いってあるんですけど、本当はですね、自分の弱さを知っていたからなんですね。少しでも飲んだらですね、ちょっとでも飲んだら明日はもうちょっと増えて、で、どんどん増えて、また昔のようにですね、毎晩酔っ払うような自分になってしまう。それで自分で制御して、それ以降は全く飲まないようにしたわけなんですね。この弱さっていうのも賜物なんですね。私が弱い時に私は強いのです。第2コリント12章10節にあるように、この弱さを認めた時、神様がですね、働くのです。パウロはこう彼らに対して問題を解決する方法を示しています。それは愛によって自由を制限することです。違いを乗り越えて一致をもたらすもの、それは愛なのです。13節から見ていきたいと思います。13節。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことにしないようにしましょう。裁かないようにしましょうというのは本当にですね、大切な命令です。マタイの福音書7章の1節、裁いてはいけません。自分が裁かれないためですという御言葉は本当にとても深い意味があります。この聖句の意味は、もう皆さんもご存知のように、裁くことは神様の役割、仕事なので、人が人を裁くことは罪であるという意味ですけど、この人がどうして人を裁くのかというとですね、それは自分が裁かれるのが怖いからなんですね。もう皆様の周りにもですね、口を開いたらですね、あの人はこんなことをしてるという、こう、本当に人を裁いてばかりいる人が、いる。もしかしたら自分も心当たりあるかもしれません。一見するとその人はですね、自分が偉いと考え、また人を裁いているように見ますが、本当はその逆なんですね。自分が裁かれるのが怖いから人を裁いているんです。したがって、この裁かれないようにするにはですね、こう裁かれるという恐れを取り除くことが、必要なんです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。と第一ヨハネ、4章18節であるように、この神様のこう無限の愛、無限大の愛を知り、その本当に、隣人を愛するとき、恐れがなくなり、人を裁かなくなります。パウロはその上でですね、つまずきになくなるものを置くことはしないと決心、しなさいと命じています。全く愛がですね、受けて恐れがなくなり、裁かなくなる。これが一つ目ですが、その上でですね、愛を与えてつまずかないようにしなさいと言っているわけなんです。つまり、裁かないこと、そしてつまずかせない、どちらもですね、愛による一連の行為なんですね。 本当にですね、このつまずきになるものを置かないように決心するとはですね、その人と神様との邪魔をせず、その人が罪を犯さないように気をつけることなんですね。本当に、パウロはですね、第一コリンショの8章でも、この、同じこと、弱いものをつまずかせないというふうに言っています。14節、主は、私は主イエスにあって知り、また確信しています。それは、自体がけだれているものは何一つありません。ただ、何かがけがれていると考えている人には、それがけがれたものなのです。イエスもですね、マルコ7章15節で、外から入って人を汚すものは何もありません。人の中から出るもの、出てくるものが人を汚すのです、といったように、偶像に捧げられた肉であっても、仏壇に捧げられた饅頭であっても、汚れているものは何もないんです。しかし、心の中で、あ、この肉食べたら、この饅頭食べたら汚れているなと考えているのであれば、それが汚れているんですね。パウロはエルサレム会議に出席したときは、偶像に備えて汚れたもの、みだらな行いと絞め殺したものは血を避けなさいということに同意していました。しかし、それはユダヤ人クリスチャンに配慮したことであり、ここに書かれているように、汚れたものは何もないと信じていたわけなんですね。私もですね、日本に行ったとき、日本からですね、その宣教師の人がですね、よく絵はがきを日本に伝道して絵はがきをくれたりするんですけれども、その日本に行ったこう宣教師たちがよく京都の金閣寺や、あるいは伊勢神宮の前で写真を撮って送ってきてくれるんですね。私は本当にですね、それを見てですね、本当にびっくりするわけなんですね。クリスチャンになってからですね、神社仏閣に行ったことはこうないのでですね、そういった人、本当にいいのかなと、考えています。本当何か悪い例があるんじゃないかというふうに考えてしまうんですけれども、それはここに書いている当時ですね、宣教師にとってはですね、金閣寺であろうと伊勢神宮であろうと単なる建物なんですね。日本の文化なんですね。だからこう、何が正しいとか決めるのではなく、そう、汚れたものは物自体にはなく、自分が汚れていたと思えば汚れているんだということを、ここには書かれています。そして、15節、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのであれば、あなたはもはや愛によって歩んではいません、とあります。最初の前半部分ですけれど、この私たちはですね、正しいことを言いさえすれば神様が喜んでいると思いますが、そうではないんですね。前の節で言いましたように、汚れたものはないんであれば、この肉を食べた人に、お前はなんで肉を食べないんだと、肉なんか汚れていない、神様が作ったものに、その偶像に捧げられても、というふうにはいること、これは正しいことなんですね。でも、正しいことを言いさえすれば神様が喜んでいるわけがないわけなんですね。そのことによって相手がつまずきたら罪となるわけなんです。なぜなら愛を欠如しているからです。これが今、今日のテーマであるですね、この愛は自由に、勝るということで、私たちはですね、聖書の何か中から何が正しいか間違っているかを、それだけを判断して、正しいことを言うことが神様の喜ぶことだと考えがちなんです。でも、そうじゃないんですね。信仰は人それぞれに違い、人によってはですね、この肉を食べないこと、酒を飲まないことが神様に近づく、本当にこう道であると考えている。その人に対して何も汚れていないから、そんな人はこうおかしいというのは、これはその人をつまずかせることであり、愛が欠如していることであり、なおかつ神様を喜ばせないんですね。皆さんもそうとハッとしたことはありませんか？言ってる本人は正しいことであり、また相手を良くしたいというこう愛に基づいているんですと思っていても、実際はですね、その人をつまずかせてしまったということ、 聞いてる人が、ああ、私が間違っていたんだ、ダメなんだという思いを持てば、それは罪であり、神様も喜んでくれません。15章の後半部分ですね、キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください、って書かれてます。このここでこの滅ぼさないでくださいって非常に強い言葉で書かれているわけなんですね。この相手をつまずかせるということはですね、滅ぼすというと、この信仰をなくならせる、いわゆる天国に行く切符がなくなってしまうんだということを書いているように思うんですけど、そうじゃないわけですね。この滅ぼせるのは、ここではですね、神様との交わりを求めなくなる、つまずくことにより神様の交わりを求めなくなることだということなんです。パウロがですね、ここでこう滅びるという強い言葉を使っている理由は、まあ、わかりませんが、やっぱり愛の欠如により人をつまずかせること、そこから回復させることは非常に難しいことだ、だからこう本当にこうきつい言葉をかけているわけなんですね。もう家族の場合ですね、皆さんも家族にはですね、家族はこうお互い信頼しているから、こうきついことも言っていいだろうと思うんですけど、こう非常にこうきついことを言う、一旦口に出た言葉をこう取り越すことはできないんですね。私も子供のことにですね、時にこう、親が、兄弟にこう言われたことはこう今でも覚えているんですね。親としたら、まあ、信頼関係あるから、まあ、傷つかないだろうと思っても、やっぱり傷ついてしまう。逆に私もですね、家族をですね、何度も傷つけたというこう失言があります。だからこう口っていうのは本当に災いがあります。そして一度出た言葉は取り越すことができない。だからこう相手を気遣う、これが聖書に書かれているから正しいんだということではなく、その人の信仰を見て、その人の考えを見て、こう気遣うということが大切なんですね。16節ですから、あなた方が良いとしていることで、悪く言われないように、しなさい。まあ、前節で言ったように、強い者が、話しとく、言った内容も正しくても相手をつまずかせる、弱い者をつまずかせる場合に気をつけなさいということなんですね。そしてこの弱い者がつまずくだけでなく、強い者が傲慢で悪い人として扱われることになる場合があるということなんですね。ここではこう信仰のある者同士の話ですが、この未信者に対してもこのキリスト教の悪口を言わないようにこうすること、これが非常に大切なんですね。クリスチャンの常識が未信者にとっては差別発言になることがありますので、このつまずきを与えないようにこう気をつけてください。17節、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊により、義と平和と喜びだからです。福音書ではですね、何度も神の国という言葉は使っていますけど、パウロの主観ではですね、ほとんどこう神の国は使っていないんですね。このローマの手紙ではここだけであり、また他の書簡も含めるとですね、4箇所、数箇所しか使われていないんですね。なぜ使っていないのかというと、まあ、理由はあまり頻繁に使うと反逆罪に捉えられるという可能性があったからなんですね。したがってこのパウロが神の国って使っているのは非常にこう、大切なとこなんですね。ここではこの神の国というのはですね、終末の御国、いわゆる天国という意味ではなく、信仰を持った者が地上で経験する前味、としてのこう御国のことを言っているわけなんですね。復活してのイエスも食事をしたように、天国、天の国、神の国でも食事はありますが、生きるための食べるものではなく、楽しむ食べに食事はあります。そしてそこには全く争いはありません。だから私たちもこの国、神の国の前味であるこの教会の中でも争いがあってはならないんですね。18節、 このように、キリストに仕える、人は神に喜ばれ、人々にも認められるんです。19節も続けます。ですから私たちは平和に役立つこと、互いに霊的成長に役立つことを追い求めましょう。この18節は17節の聖霊による義と平和と喜びを別の言い方で言い直しているわけなんですね。また19節の霊的成長とは、ここで言うと個人の成長ではなく、教会が一致すること、一致して、もっと教会として、その教会としての霊的成長をこう意図しているわけなんですね。私たちはこう賜物が与えられています。そしてその賜物を自分のためではなく、教会の成長のために使う、これが大切なんですね。ところで、この霊的成長というのはですね、ギリシャ語ではオイコドメというギリシャ語が使われています。このオイコドメというのは、オイコスとドマ、オイコスというのは家という意味です。ドマというのは建てるという意味なんです。その複合なんですね。だから家を建てるような、この基本からこう基礎からこういって、下っていくような、この霊的成長とはですね、家を建てるようにですね、この信仰の基礎を築いていくことなんですね。20節、食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものは悪いことなのです。悪いものなのです。21節、肉を食べ、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくことのないように、ないのは、ことをしないのは良いことです。パウロは何度もですね、この同じつまずかせないようにしなさいと、言ってるのは、これ当時のローマの教会ではこの、ことが大きな問題になっていたからですね。この信仰の本質に関係ないことについては、信仰の弱い者が、の意見に合わせることが大切なんです。ここではですね、その肉を食べない、お酒を飲まないというのは信仰が弱いもの、そして自由に肉を食べ、そして酔わない程度にお酒を飲むのはこう信仰の強い人、というふうにこう、パウロはですね、書いているわけなんですね。今の世の中はですね、禁欲的な生活をしている方が信仰の強いというふうに思うんです。そうではないんですね。本当に私たちが自由に神様と間違えること、それが信仰の強い人である。そして、やはりこう、儀式に、ある程度縛られてしまうのがやっぱり弱い人であると、当時、言ってるわけなんですね。ただし、どちらかが悪いということではないわけなんです。どちらもそれは神様の信仰によってやってることで、それをお互いが裁いてはいけないということなんです。でもやっぱり教会がですね、いろんな信仰の人がですね、こう集まっていく、そのままではやっぱり難しいわけなんですね。だから今私たちはいろいろな教会があり、また宗派に分かれているわけなんですね。例えばこう、聖餐式、今オンラインですけれども、こう日本ではですね、ロードサパーと聖餐式ということでですね、月に1回やるところもあるし、半年に1回、アメリカの教会なんかでは半年に1回なんですけど、これ宗派によってこう異なるわけなんですね。カトリック、あるいは、プロテスタントのこう初期のルーテルですね、ルーテルや、あるいは聖公会ではですね、このパンとブドウ酒は実際にキリストの肉体と血に変化すると、考えているんですね。これは今でもそうです。聖餐を預かるんですが、その聖餐のパンはイエスの肉体であり、ブドウ酒はイエスの本当の血であると、それが変化するんだと考えている。また、カルバニズム、カルビン派ではですね、この、実際には変わらない、キリストの体と血は物理的ではなく霊的に存在する、そこに霊が宿っていると、考えるわけなんですね、キリストの霊が。そして、 まあ、私もそうですけど、バプテストをこう含めた多くのプロテスタントではですね、聖餐式はイエスを記念するためであり、イエスの体と血は物理的にも霊的にも存在しない。このように考えるんですね。だから本当に、イエスのなしてくださった御業を思い出し、イエスの素晴らしさ、それが過去にも、そして現代にも、未来にも、こう再臨して考えるということで、その記念をする、思い出す、リメンバランス・イン・ミーというふうに言われますけど、それが、プロテスタントなんですね。このように、この聖餐式だけでもですね、いろいろこう、違いがある。で、それぞれの信仰によってこうしてるわけなんですね。私たちはこう自分の信仰、私たちは、まあ私自身はバプテスタ、プロテスタントなんですね。この記念だと思ってます。それに確信を持ってますが、他の人たちをこう差別することなく、すること。これが大切なんですね。22節。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めることを自分自身が裁かない人は、幸いですと。ここで言う信仰というのはですね、10章5節に、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいと書かれている。まあ、信仰というよりもですね、確信を持っていなさいということなんですね。自分が、行っていることに確信を持っていなさいということなんです。信仰の弱い人はですね、非難されても落ち込まないように、自分のしていることは間違っているかもしれないと確信を持たずにいる人が多いんです。しかし、パウロはですね、こう確信を持たずにいることは自分自身を裁いていることとなり、良くないと言っているんですね。だからこれ、皆さんもそうですけど、この確信を持たないということがへりくだっているように思っている人もいるんですけど、そうじゃないんですね。確信を持つことがへりくだる、相手を認めることになるわけなんですね。普通はですね、確信は排他的につながると思いがちですけど、パウルはですね、確信こそが協調性を生むと考えているわけなんですね。これは本当にですね、すごいと思います。まあ、皆さんもですね、社会にこう出て、まあ、そこで組織に属している人、あるいは教会にも、もう組織があります。そこには上司がいたり、部下がいますが、まあ、上司は大きく分けてですね、非常に頑固で自分の意見をほとんど聞き入れない人と、柔軟にこう理解を示していくこと、その2つに分かれると思います。私も、この人は私のことも聞いてくれるんだという柔軟なタイプと、もう自分の意見しかこう通さないような人に分かれるなという経験があります。この一見すると頑固な人の方がはっきりとした考えを持っていそうなんですけど、実は違うんですね。柔軟に理解してくれる方がですね、自分のこう意見に確固たる確信を持っているわけなんです。パウルはこう信仰の強い人が弱い人をつまずかせないように配慮する。まあ、これ何回も言ってますが、そう言ってますが、これはもう一時的な対応なんですね。本当にですね、私たちが確信を持った、こう信仰を持つためにはですね、神様との個人的な関係によるしかないわけなんですね。この旧約聖書のアブラハム、信仰の父であるアブラハムはですね、アブラハムはひれ伏して笑った、そして心の中で笑ったと、100歳に子供が生まれだろうか、さらにしても90歳の女の子が生まれるだろうかと、創世記17章17節に言ってるわけなんです。この信仰の父であるアブラハムがですね、この神様との対話の最初に、こうの方にですね、あなたはですね、100歳で子供ができます、90歳のサラから子供が産ませると言われた時、本当なのかと笑ったというふうに疑ったと書いてるわけなんですね。しかし、こう神様の言葉を聞き続けているうちに、あ、この人の言ってることは間違いないことなんだという確信を持って、そして最後にはですね、こう信仰の父と呼ばれるようになったわけなんです。 だから私たちはですね、もちろん聖書の中を信じることがありますが、私たちがですね、確固たる信仰、確信を持った信仰を持つためにはですね、神様との個人的な関係を抱くことしかないんですね。そのためにはどうするのかというと、祈りしかありません。神様との個人関係、個人的な関係を築くのは祈りしかないわけなんですね。そして祈りで個人的な関係を築くためには、神様が私たちの祈りに対して何か言ってくるまで祈り続けることが大切なんですね。ともすぐ私たちの、祈り、毎朝祈る人もあるし、食前に祈る人もある、寝る前に祈る人があると思います。でも私たちは今苦しん、これに苦しみます。どうか神様、私たちの願いを叶えてください、と言って祈りが終わる人が多いと思うんですね。皆さんもご存知のように、祈りというのはですね、コミュニケーションです。神様のコミュニケーションです。そこから後が祈りなんですね。そうした祈った時、その思いを神様に向けると、神様は「よし、分かった」という思いを私たちに預ける場合になれ、いや、もう少しあなたが努力しなさいという、何かの神様からのレスポンスがあります。そこまで祈り続ける時、あ、神様との個人的な関係が築けるんですね。そしてその個人的な関係をですね、日々つなげていくと、あ、信仰に確信が生まれてる。自分のしていることは間違いじゃないか。そしてそのことになると、人を裁かなくなる。そして人を受け入れることになるわけなんですね。だから、私たちのこう、大切なこと、愛のこう基本的なのは神様との関係を築く。そして神様との関係を築くためには祈りであり、そして祈りもこちらからの一方的な祈りではなく、神様が何かを思いを与えてくれるまで祈り続ける、そういうことが大切なんですね。23節、しかし疑いを抱く人が食べるなら罪あらとされます。なぜなら、それは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です、とあります。ここで言う信仰から出ていないことは皆罪です、ということ、非常に重要です。これは信仰がなければ神に喜ばれることはありませんというヘブル11章6節と同じ意味です。ここの信仰もですね、信仰も救いに至る信仰ではなく、先ほどから言ってます、確信を持って信じるということです。何をする時も主のためになるという確信を、持つことが信仰であり、信仰によって行動することが神様が喜ぶんです。私たちの中で誰一人自分のために生きているも人はなく、自分のために死ぬ人もないからです。私たちは生きるにしとすれば死のために生き、死ぬとあれば死のために死にます。できるも、できたら生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです、と14章の7節から8節、今日の箇所の少し前のところに書かれているこの言葉、これが全てです。死のためだけに生きていれば、こういったですね、この違いの問題が全てなくなっていきます。まとめていきますけど、本当にですね、人々は違います。本当にこう、皆さんもいろんなとこで思います。同じ、神様、イエス・キリストを信じてもこんなに違うんだなということを、いろいろ感じると言います。それを受け入れて一致する、裁かずに受け入れて一致することが大切です。そのためには確信を持って信じることが大切です。そして確信をするために、持つためには、日々の祈り、その祈りの中で神様からの応答をこう受けて、そこによって確信を持っていくことが大切です。そしてもう一つつまずく、大切なのは相手をつまずかせないということなんです。そのためには、何が正しいか、何が間違っているか、それだけにこだわることではなく、相手は何を持っているか、で、これを言うと、いくら正しくても相手をつまずかせることになる。これが大切なんですね。そのためには、愛がによって自分に与えられた自由を宣言することが大切です。 ガラテヤ5章13節には、兄弟たち、あなた方が、は自由が与えられているために召されてあります。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさいと書かれているように、自由も愛も神様から与えられたものですが、愛が全てに優先するのです。この信仰をつまずかせないということは、本当に私にとっても大きな課題なんですね。私もメッセージを作るときは、何を伝えたいか、自分が聖書から与えられ、何を伝えたいかということに、中心に考えますが、この聞いた人はですね、望んだことということはですね、聞いた人がですね、私が望んでいることと違えばですね、正しい聖書に基づいてメッセージであってもつまずかせることになるわけなんですね。だからその聞く人をですね、優先して、この愛を実践していくことが大切なんですね。最後に、この愛は自由に勝るということなんですけど、この世はですね、憎しみが自由に勝る。信仰のない、この世では憎しみが自由に勝ることがあるんだということを忘れない。これも忘れてはいけないんですね。安倍首相の話に戻りますが、安倍元首相はですね、憲法第9条を、改正して、この自分国の軍隊を持とうというふうに考えていました。それを可能にするために国民投票の枠組みを作ったりしていました。道半ばで次の人に移ったということなんですけど、やっぱり平和な世の中、誰しも望んでいく、平和の世の中を望んでいない、いうわけではなく、戦争も仕方がないと決して思っていたわけではないんですね。どんなにですね、同盟を結んでも、やっぱり国家間の憎しみ、っていうのは場合により、時によりはなくすことは福なんだということを、そういうふうに考えたわけなんです。私たち、このそれは是非はありますけれども、やっぱり、この憎しみをなくすためには信仰が必要であり、その信仰の中心はイエス・キリストであるが、そのイエス・キリストの中心は愛であったということを忘れてはいけません。信仰があるから私たちは、人を愛することができ、信仰があっても愛せないのは、それはイエスを中心にしていないからなんですね。どうかですね、人々それぞれ意見が違い、人々それぞれ信仰が違い、思いが違いますが、その中で、愛を持っている、これだけは変わらないようにしてください。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。本当に私たち、人それぞれ与えられた賜物が違い、与えられた信仰が違い、与えられた生き方が違う中にあり、その社会にあって一致することが求められている社会です。違った意見の中にあり、一致するためには本当に、人を裁かない、そして、人を愛する根本の中に愛が必要であるということを本当に、聖書から教えられました。今の社会、本当に、違う危険があればその人を排除して、場合によってはそれを殺してしまうということになってしまいます。どうか私たちは愛に基づいて、どんな教会に属しようが、信仰がなくようが、どんな人であれば愛するという思い、それだけは忘れずに神様に伝えていくこと、それが私たちの思いです。どうかこの世にあってイエス・キリストの思い、そして祈りによって神様とのつながることを忘れずに生きていきたいという、その思いがあなたから与えられました。どうかそれを続けていければと思います。今週1週間、この教会の人それぞれが本当に神様のことを思い、神の思いは何なんだということを思って行動できるようにしてください。私たち一人一人を守り導いてください。あなたに全てを委ねます。主イエスキリストの御名によって。 でお祈りいたします。アメン。